2ページから7ページ。特集、ちょっと待って、そのプラスチックも分別すれば資源になります。2ページ。特集、ちょっと待って、そのプラスチックも分別すれば資源になります。令和7年4月から、プラスチックごみの分別方法が変わります。3点あります。1、プラスチックごみを分別するとどうなるの？ 2、プラスチックごみを分別しないとどうなるの？ 3、新しい分別方法はどうなるの？今月はこのような疑問について詳しくお伝えします。1、分別する。プラスチック資源が増える。プラスチックゴミの分別は、燃やすゴミの減少につながり、二酸化炭素排出量の削減、ひいては地球温暖化対策に貢献します。製品プラスチックを燃やすゴミからプラスチック資源に分別することで、岡谷市で1年間に出る約40トン、ゴミ収集車約20台分の燃やすゴミの削減と、約100トン、50メートルプール約20杯分相当の二酸化炭素排出を抑制できます。燃やすゴミが減ると、二酸化炭素 CO2 の発生を抑える。そして、地球温暖化防止2050年ゼロカーボンへ。燃やすゴミが減る。1年間で20台分、約40トン。排出されたプラスチック資源は、工場で使うパレットや再生原料、ペレットに生まれ変わります。パレットとペレットの写真が載っています。二酸化炭素 CO2 の発生を抑える。1年間で50メートルプール約20杯分。約100トン。岡谷市民約16人が1年間に排出する量と同じ。50メートルプールのイラストと約20杯分と書かれています。地球温暖化防止2050年ゼロカーボンへ。目指せゼロカーボン2050。ゼロカーボンシティ岡谷。のロゴマークが載っています。数字の0の中に眉をイメージした眉人形のキャラクターです。3ページ。エコ、地球のことを考えよう。プラスチックは文房具や食器、ペットボトル、家電製品、自動車の内装部品に至るまでありとあらゆるものに使用されています。今やプラスチック製品に触れることなく暮らすことはできないというほど、プラスチックは生活に深く浸透し、私たちは便利な生活を送ることができています。その一方、大量生産、大量消費、大量廃棄の社会で、天然資源の枯渇や環境汚染など多くの問題に直面しています。家庭から出るゴミのうち、資源となるものを有効活用するため、市民の皆さんにゴミの分別の協力をお願いしています。近年、プラスチック資源循環法が制定され、国内で使用済みプラスチックをリサイクルする体制が整いました。家庭での分別は天然資源の枯渇を防ぎ、未来の暮らしを守ることにつながります。岡谷市では地球温暖化防止を推進するため、2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにするゼロカーボンシティを宣言し、この目標に向けて様々な取り組みを進めています。プラスチック資源の分別収集は、限りある資源を有効活用し、2050年のゼロカーボンシティ実現に向けた 環境負荷を低減する重要な取り組みです。未来の私たちの生活環境を守るために行動しましょう。2、分別しない。プラスチックゴミが減らない。プラスチックゴミは私たちを取り巻く環境に様々な問題を引き起こしています。その中でも特に大きな問題が海洋プラスチック問題と地球温暖化問題です。海を汚染する海洋プラスチック問題はポイ捨てなど適切に処理されなかったプラスチックゴミが海に流れ出し、海洋プラスチックゴミとなることが原因です。地球温暖化問題は、プラスチック製品の製造や廃棄の際に大量の二酸化炭素が排出されることが原因の一つとして考えられています。海洋プラスチック問題。日本周辺の深海に沈むプラスチックゴミの量は、世界平均の27倍に達しています。このままプラスチックゴミの自然流出が続けば、多くの海洋生物の生命が脅かされることになります。イラストが載っています。海に浮かぶ漁船、そして海の中に浮かぶプラスチックゴミが紫外線や波浪、水面の上下運動、それによって微細化され、有害物質が吸着、マイクロプラスチックとなります。海の中の生き物、ウミガメ、魚、イカ、そして海の鳥たちも接触します。そして漁船も漁獲物への混入があります。イラストの説明終わり。出典、図で見る日本の水産。農林水産省 http://www.mafa.go.jp/j/pr/anunual/pdf/z-u-d-e-m-i-r-u_underbar-n-i-h-o-n-n-o_underbar-s-u-i-s-a-n_underbar-a-l-l.pdf を加工して作成。地球温暖化問題。世界の地上気温は100年で約1度 C 上昇しています。プラスチックゴミを今後も焼却し続けると大量の CO2 が放出されるため、地球温暖化の進行に影響を及ぼします。イラストが載っています。ゴミ収集車が生ゴミ、汚れた紙、プラスチックを積んで焼却場の前にいます。そして焼却場の煙突から CO2 が排出されているイラストがあります。イラストの説明終わり。出展、全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト https://www.jccca.org/。 小学生のための環境リサイクル学習ホームページ https://www.cjc.or.jp/j-school/a/a-5.html 4ページ3新しいプラスチックゴミの分別方法。4月からはこれまでのその他プラスチックに加えて製品プラスチックもプラスチック資源として回収します。これにより燃やすゴミが減量でき、 プラスチックゴミの分別がより簡単になります。これまでその他プラスチック、プラマークがあるプラスチック製容器包装、New 4月から製品プラスチック、プラマークなしのプラスチック製品、仕分け不要、まとめて OK、New 4月からプラスチック資源、指定袋などの名称が変わります。プラスチック資源と書かれた袋になります。指定袋にすべてを入れて指定の収集日に出してください。収集日、その他プラスチックの日、週1回。出す場所、その他プラスチックの収集定位置。製品プラスチックはここに注意。製品プラスチックを資源にするためには注意が必要になります。3つの注意を確認していきましょう。1、回収できる条件。3点があります。1、素材、すべてプラスチック。2、大きさ、長辺が30センチメートル以下。3、汚れ、付着していない。2、大型の製品プラスチックの出し方。長辺が30センチメートルを超えるもの。サンデーリサイクルデー、無料に持ち込んでください。会場、西友岡谷北店、南店、駐車場。開催日、奇数月の最終日曜日。時間、午後1時から3時。3、出し方の注意事項。長辺が30センチメートルよりも長いプラスチック素材。30センチメートル以下に切断。プラスチック資源へ。複合製品。プラ素材と他の素材。プラスチックだけにしてプラスチック資源へ。ペットボトル。ペットボトルの収集。ペットボトルについては5ページに。ゴム製品、水道のホース、ゴム手袋等は燃やすゴミへ。5ページ。これは製品プラスチック？実際の例で確認してみましょう。製品プラスチックの具体例。対象はすべてプラスチックでできているもの。1、日用品、ちりとり、バケツ、桶、じょうろ、靴べら、浮き輪、クリーニング袋、ハンガー。2、台所用品、洗面用具、コップ、ラップ、三角コーナー、食品保存容器、ストロー、ビニール袋、スプーン、フォーク、串、洗面器。3、文房具類、収納ケース、クリアファイル、下敷き、定規、物差し。4、CD、DVD。5、プラスチックのおもちゃ。NG、プラスチック資源として回収できないもの。7件あります。1、電子機器。電池や電源を使用するもの。で、ドライヤー、カメラ、ゲーム機、おもちゃなど。専門業者へ持ち込み。2、火災の原因となる恐れがあるもの。リチウムイオン蓄電池。専門業者へ持ち込み。3、まな板などの厚さ5ミリメートル以上の硬いもの。燃やすゴミ。4. プラスチック以外の素材と複合の製品。ハサミ、金属類、ライター、埋め立てゴミ。5. 感染症の恐れのあるもの。在宅医療などで使用したものを含む。注射、医療機関等への返却。6. ペットボトル本体。キャップとラベルは回収対象。 潰してペットボトルの回収場所へ。7、事業活動により発生したプラスチック。
プラスチック資源の Q&A。 プラスチック資源についての質問にお答えします。クエスチョン。プラスチックかどうか見分けがつかないものは、プラスチック資源になりますか？アンサー。回収できるのはプラスチックのみです。見分けがつかないものや、汚れているものは、燃やすゴミに出してください。なお、複合製品は、素材ごとに分別してください。クエスチョン。今まで利用していたその他プラスチックの指定袋は、使用することができますか？アンサー。はい、利用できます。クエスチョン。容器や袋に貼ってあるラベルやシールはどうすればよいですか？アンサー。可能な限り剥がしてください。一部残っていても回収します。プラスチック素材のラベルやシールはそのまま出しても大丈夫です。クエスチョン。プラスチックゴミの汚れはどの程度落とせばいいですか？アンサー。掲載の画像を参考に汚れを落としてください。画像の写真の説明。どこまで落とす？プラスチックゴミの汚れ。ケチャップやマヨネーズの容器。×は、汚れがまだ残っているもの。丸は、きれいに洗ってあるもの。カップ麺の容器。×は、汚れがまだ残っているもの。丸は、汚れがきれいに取り除かれているもの。お菓子の袋。×は、お菓子のかけらが残っているもの。丸は、かけらが何も残っていないもの。固形物が残っていなければ、プラスチック資源として出すことができます。画像の写真の説明終わり。クエスチョン。プラスチックゴミの分別についてもっと詳しい説明はありますか？アンサー。市のホームページや岡谷市 LINE 公式アカウントに詳しい品目の分別が掲載されていますのでご利用ください。また次の日程で説明会を開催しますのでぜひご参加ください。プラスチックゴミ分別説明会。港支所、3月10日月曜日、午後7時30分から8時30分、行動。川岸支所、3月11日火曜日、午後7時30分から8時30分、行動。おさち支所、3月13日木曜日、午後7時30分から8時30分、行動。カルチャーセンター、3月16日日曜日、午前10時から11時、第7研修室。岡谷市 LINE 公式アカウント、QR コードが掲載されています。市のホームページの QR コードも掲載されています。モデル地区試験回収の結果。令和6年6月7月に、市内4地区にて試験回収を行いました。製品プラスチックとして入っていたもの、実際に入っていた中身の写真があります。ハンガー、クリアファイル、食品保存容器、袋、バンド類など。異物として入っていたもの、こちらも実際に入っていたものの写真があります。紙製容器、ペットボトル。次のものは禁忌物です。ライター、注射器、電池内蔵の電卓など。なお、禁忌物とは、リサイクル原料として適切でない異物のことです。円グラフがあります。回収したプラスチック資源の組成比率。容器包装プラスチック 91.3%、製品プラスチック 8.2%、異物 0.5%。 組成調査の結果、製品プラスチックの割合は約 8% でした。異物は全体の 0.5% 程度でしたが、注射器などの医療系廃棄物や電卓やライターなどの発火の危険がある製品、禁忌物も混入していました。禁忌物は絶対に入れないようにしてください。ペットボトルのリサイクルが変わります。環境にもお財布にも優しいリサイクルを始めませんか？令和7年4月からペットボトルの水平リサイクルが始まります。これは環境に優しいリサイクル方法ですが、ゴミを減らすことも大切。そこで皆さんにぜひ取り組んでほしいのが 3R です。まずはマイボトルを使い、ゴミを減らす、リデュースから始めましょう。3R とは、リデュース、REDUCE、リユース、REUSE、リサイクル、RECYCLE の3つの R の総称です。マイボトル持っていこう。振り仮名の説明、いこうのいこうは、アルファベット ECO、エコの上に振り仮名、いこうと書いてあります。説明終わり。海洋プラスチック問題が深刻化している状況を踏まえ、さらなる取り組みを進める必要があります。マイボトルを積極的に利用し、ゴミの発生量を減らして海洋環境を保全するとともに、CO2 削減による岡谷市ゼロカーボンシティの実現を目指しましょう。棒グラフの説明、ペットボトルとステンレス製水筒の CO2 排出量の比較。縦軸が1本あたりの CO2 排出量の値となっています。下から等間隔に 40g、80g、120g の横線が引かれています。ペットボトル、1回使用して廃棄、リサイクルした場合、約 119g の CO2 排出量。ステンレス製水筒、100回使用して廃棄、リサイクルした場合、約 13.9g の CO2 排出量。約10分の1に削減。説明終わり。お財布に優しい。毎日のペットボトル購入をやめてマイボトルに変えると年間約5万円の節約になります。地球に優しい。ペットボトルをマイボトルにすると CO2 排出量を 88% 削減。ペットボトルの水平リサイクル。サントリーグループは自治体や事業所から回収したペットボトルから新たなペットボトルを再生する水平リサイクルに取り組んでいます。水平リサイクルによってペットボトルを製造するための新たな化石燃料を使用せず、また新たなペットボトルを製造する場合に比べ CO2 の排出量が 60% 程度削減されるため、循環型社会及び脱炭素社会に大きく寄与します。岡谷市ではサントリーグループと協定を締結し、市民の皆さん、事業者、自治体との三位一体で循環型社会の実現に向けて取り組んでいきます。ボトルトゥーボトル水平リサイクルの仕組み。ペットボトルリサイクルの現状。化石由来原料のペットボトルを使用。製品が回収され、衣類や容器に 変わります。それらは主に焼却され、すべてが再びペットボトルに使用されません。ペットボトルのボトルトゥーボトル水平リサイクルは、製品が回収され、すべてペットボトルに再生されます。問い合わせ、環境課内線1447-1448